門馬その身のギアイズニュートラル。みなさんこんにちは。ギアイズニュートラル、番組パーソナリティは最近タピオカミルクティーにドハマりした私、門馬その身です。この番組は心のギアはニュートラル、日常にクラッチをテーマに掲げ、皆さんとシェアしたい情報をお届けし、一緒に英語の勉強をしたり、一つのトピックに対して意見を出し合っていく番組です。私と一緒に凝り固まった思考回路をほぐして、日常に笑顔と彩りを仕掛けていきましょう。そうなんですよ、私最近タピオカミルクティーにドハマりしまして、まあ、今更じゃないっていう意見が聞こえてきそうなんですけど、もともとタピオカミルクティーって甘いから苦手だったんですよ。だから甘いし、なんかくにょくにょしてるし嫌だなって思ってたんですけど、実はドハマりした理由がありまして、5年ぶりくらいに再会した友人が、私タピオカミルクティーが好きなんだよねって言ってて、へえそうなんだって、まあふーんって聞いてたんですけど、まあ、彼女がその後に、甘くないタピオカミルクティーが私好きなんだけどね、最近なかなか見つけられてないんだよねって言ってて、甘くないタピオカミルクティーがあるだとと、私が結構反応しちゃいまして、まあ、そこから甘くないタピオカミルクティーを探して飲んでみたら、あ、タピオカミルクティーってこんなに美味しいんだって、こうめちゃめちゃ美味しさに感動してドハマりしたわけなんですけども、皆さんタピオカミルクティーって飲まれたりしますか？まあ、私みたく甘くて苦手っていう方も多いと思いますし、まあ、黒いタピオカがなんかちょっと苦手っていう方も多いと思うんですけどね。ギアイズニュートラル最初のコーナーは一期一会の旅なんですけども、本日ご紹介するのは、そうです、タピオカミルクティーです。甘くないタピオカミルクティーもしあったら、ちょっと挑戦してみたい方いるんじゃないでしょうか。私みたく、なので甘さを選べるタピオカミルクティー屋さんをご紹介していきたいと思います。そして、今日2点ご紹介していきたいんですけども、まあ、1点目はこの甘さを選べるタピオカミルクティー屋さんなんですが、もう1点目は、タピオカミルクティーで検索しても多分出てこないお店をご紹介します。でこちら両方とも東京にあるお店なんですけども、東京行けないし、また東京かよっていう方、いると思います。安心してください。自宅で作れるタピオカミルクティーレシピご紹介していきたいと思ってます。ズボラなこの私が実際作ってみて、美味しかったなと思ったレシピをご紹介していきます。ですね、これ思いのほか簡単でした。でそして、このレシピを、ご紹介してくださっていたのがツイッターなんですけども、まあ、ツイッターではタピオカミルクティー自作って検索したら、いろんなレシピ、いろんな作り方がたくさん出てくるので、まあこの機会に、タピオカミルクティーに興味がなかった方や、甘いから苦手っていう方はぜひこのコーナーを聞いて、気に入っていただけたらなと思ってます。そして後半のコーナー、本日はニュートラルビジョンをお届けしていきます。今日のトピックはツイッターで、ちょっとバズったツイートについてお話ししていこうかなと思ってます。モラルに関わる問題についてちょっとお話ししていこうかなと思っているんですけども、皆さんプレゼントボックスってご存知でしょうか。会場の規模によるんですが、お芝居の会場だったり、私の好きな特撮の会場などに設置されている俳優さんや女優さんにプレゼント、そしてお手紙を渡せるボックスなんですけども、 まあここから、そのお手紙を抜き取って、それをツイッターに流しちゃったのかなっていうツイートがありました。ただこれ事実かどうかわからないので、私は決め打ちで話す気は全くないんですが、まあ、なのでツイート内容についてどうこうというよりは、これを聞いてくださった皆さん一人一人、改めて、まあ、モラルについて考えていただきたいなと思って今回この話題をピックアップしました。まあ、もしこれ事実か分かんないんですけども、やってしまったとしたら、まあ、どういう心境だったのかなとか、あとは、まあ、こういうことが今後起こらないようにするにはどうしたらいいのかななども、いろいろ話していきたいなと思ってます。はい、今日はこんな感じでお送りしていこうと思ってます。ぜひ最後までお付き合いください。ギアイズニュートラルスタートです。いちご一会の旅、今日はタピオカミルクティーのお店2店舗と自宅で作れるタピオカミルクティーレシピをご紹介していきたいと思ってます。まず1店舗目、タピオカドリンク専門店茶花匠さんです。漢字で書くとお茶に加える、匠と書いて茶花匠。店舗は、新大久保駅と、そして先月西武新宿線野方駅にもオープンしました。ミルクティーにできるお茶の種類は紅茶をはじめ緑茶、ウーロン茶、ジャスミンティーと豊富。また果物がゴロゴロっと入ったフルーツティーもたくさんあります。このお店だけでいろいろな飲み物を堪能できそうです。タピオカミルクティーの甘さは 0%、30%、50%、70%、100% から選択でき、氷の量もなし、少なめ、普通、多めと選択できます。私はスタンダードに紅茶タピオカミルクティーを注文してみました。セレクトした甘さは 30%、 氷は少なめです。こちら金額ですけど、M サイズで税込み518円だったんですけど、まちょっと高いなとは思ったんですが、まあ、皆さんスタバのフラペチーノを思い出していただきたいんですけど、まあ飲み物もだいたい500円ぐらいするじゃないですか。だからまあこんなものなのかなと思ってます。で、まあ、あとは私が氷を少なめにしたのもあるんですが、紅茶の量がねとにかく多かったんですよ。そして中に入ってるタピオカの量も多かったんで、腹持ちが良くて500円でもうお腹いっぱい十分満足できました。この 30% のほんのり甘い 30% が私的にはすごく絶妙でめちゃめちゃ美味しかったです。でこの元々の紅茶がですね、店員さんに聞いたんですけど、すいませんちょっと忘れちゃった、なんだっけな、台湾のお茶だったんですけど、キリッとした飲み口で、まあ、無糖だと逆にミルクとお茶の香りが分離しちゃうなーなんて思ったので、私は 30% にしてみました。なのでおすすめセレクトは、まあ、甘いのが苦手な方は、氷30%、甘さ 30% 氷少なめで、あとお店的な、甘さのね、おすすめは 70% と書かれてたので、まあ、甘いのが好きな方は 70% からチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。ぜひ、新大久保駅と野方にある、茶花匠さん行ってみてください。そして2店舗目ですが、こちらは今度は池袋にあります池袋西口駅にあります四川麻辣湯屋さんです。こちらは四川麻辣湯専門店で、2ヶ月ほど前からドリンクメニューにタピオカミルクティーが登場しました。麻辣湯専門店なので表向きはタピオカミルクティーが売ってるとは思えないんですけど、ここにタピオカミルクティーだけ買うお客さんも意外と多かったです。まあシンプルなアッサムミルクティーを使ったタピオカミルクティーなんですけど、金額は税込みで480円でした。でこちらはですね、ミルクティーの甘さは選べないんですが、もともとこのアッサムミルクティーが甘くないので、 本当このまま甘くないタピオカミルクティーを堪能することができました。まあ、こちらの方も量が多くて、サイズは M サイズと L サイズの間ぐらいの量でしたね。ここはワンサイズのみとなってます。ぜひ池袋に遊びに行った時はこの四川麻辣湯屋さんでタピオカミルクティーを堪能してみてはいかがでしょうか。そして東京に行けないというそこのあなた、お待たせしました。自宅で作れるズボラタピオカミルクティーをご紹介します。まあ、といってもお茶を煮出してミルクティーにしてタピオカを入れるだけなので本当シンプルなものなんですけど、まあ、ポイントとしては紅茶を濃いめに煮出すということです。まあ、煮出しはですね、2杯分の茶葉を1杯分のお湯、まあ、大体 200cc くらいで煮出して、まあ、そのミルクティーにする牛乳の量は、まあ、皆さんの好きなようにしてもいいと思うんですけど、私はですねあまりこうミルク感よりもお茶感を出したいので 50cc ぐらい入れます。でまあこんな感じでお茶を作って、そしてここからがツイッターで見つけた情報なんですけど、タピオカは全国の業務スーパーで買えるインスタントタピオカというものを使用しました。これツイッターに書かれてて私も実際使ってみました。で、お湯、これ冷凍食品なので、まあ、冷凍のままお湯にくぐらせ30秒、お湯にくぐらせるとタピオカができるよっていうふうに書かれてたんですけど、それだとちょっと硬さが私は残ってたので1分と10秒ぐらいくぐらせてました。まあ、そのこれまた別な方がツイッターで書いてたんですが、人によってはその後30秒くらいレンチンしてこうもちもちのタピオカを再現している方もいるようです。まあ、私はそっちの方はまだ試してないので今度試してみようかななんても思ってます。こちらの業務スーパーで買えるインスタントタピオカ、お店並みのもちもち食感を楽しめました。ただこれツイッターでかなり、バズってたので、まあ、もしかしたらこのインスタントタピオカが売り切れてるお店が多いかもしれないんですけど、まあ、見つけた時はこちら買っていただいて、まあ、それ以外にもアマゾンとか楽天とかで違う、乾燥タピオカとかも売ってるんで、まあ、よかったらそっちとかも使ってみて、自宅でタピオカミルクティー作ってみてはいかがでしょうか。まあ、この他にももっと詳しい情報がツイッターなどにはたくさんあるので、ぜひ皆さんいろいろ検索してみてください。今日はタピオカミルクティーのお店2店舗と自宅で作れるタピオカミルクティーレシピをご紹介しました。以上、いちご一会の旅でした。
ラリキャスネット、
次のコーナーはニュートラルビジョン。今日はツイッターでプチバズりした内容をピックアップしてお話ししていこうと思ってます。テーマはモラル。オープニングでも触れたのですが、皆さんプレゼントボックスっていうものをご存知ですか？ライブ会場やお芝居の会場などで女優さんや俳優さんにプレゼントや手紙を渡すために設けられた、いわば会場限定の郵便ポストというものです。私も利用したことがあります。私の大好きな特撮のファイナルイベントで俳優さんたちに対して1年間ありがとうございましたの意味を込めて書いた手紙をこのプレゼントボックスに投函したりするんですけど、まあオープニングでも言ったようにまあこの件に関しては事実かどうかはわからないんですが、その中から抜き取ってしまったのではないのかという疑惑のツイートが浮上しました。このツイート内容についてどうこうっていうよりは、まあ、これをきっかけに改めて個々人のモラル意識とそのプレゼントボックスという存在の安全神話についてお話ししていこうかなと思ってます。早速本題に入ります。ツイートされた内容というのが、誰々さん、まあ、ここには本名が明記されてあったんですが、誰々さんの書いたファンレターが私のカバンに紛れていました。 封筒にご連絡先が書かれていなかったので早くご本人にお渡ししたいため中身を開封させていただきましたというものでした。で、まあ、これがリツイートで拡散されていたんですけど、まあ、持ち主を探すために拡散するリツイート自体は問題ないと思うんですけど、私も実際このツイートを見ました。早く渡したいという言葉も書かれてあったので、まあ、それこそニュートラルな視点で見るとその時はこの人は本人を早く特定したいという思いがあるんだなってことは組もうと思えば組めましたね。ただこれ本名を書かれてたのでツイッターに本名を出さないという方法もあったんじゃないのかなとは思ってました。例えば封筒の写真を撮っていつどこで拾った誰のイベントで拾った、まあ、いついつまでに連絡が来なければ警察に届け出ますなどの情報だけでも十分だったのではないのかなと思いました。名前を出すのはちょっとプライバシーの問題もあったりするんでね、そこはちょっと気をつけていかなきゃセンシティブなところではあるのかななんて思ってましたが、まあ早く探したいという言葉が書かれてたので私はちょっとその言葉を信じて様子を伺ってたんですが、ただ、このツイート実はですねまだ続きがありまして、この捜索に関わる内容以外に、手紙の内容この落とした方の手紙の内容にまで言及されていたんですよね。ツイートの内容が、まあ、手紙の中にこういうふうなこと書かれてありましたが、まあ、これって一体どういうことみたいなツイートがされてまして、それって捜索目的とはこう人を探す目的とはちょっと逸脱した内容なんじゃないのかななんて思ってちょっと、ね、疑問には思ったんですよね。もし本当に本人にこう早く一刻も早く渡したい一心なのであればその手紙の内容を書く文字数分本人早く見つかってほしいから本名を出しちゃいましたっていう一言がねあってもよかったんじゃないのかななんて私は思ったんですよね。ただまあツイートの文章だけ見るともう本当持ち主を探してます早く返したいです、そして中身はまあこんなことが書かれてありました、それは一体どうなのっていうことだけなんですよね。まあ、別にここにはプレゼントボックスから拾いましたとも書かれてませんし、まあなので何とも言えないんですけど、まあ、その上でじゃあこのツイートのどこが問題でどう改善したらよかったのかなっていうのを私個人的に純粋に考えてみたんですよ。例えば手紙を開封しないで本人に届ける方法、まあ、もう用のない会場に向かうのが手間なら例えば警察に届けるとかそういうのあると思いますし、もし本人に早く届けたい一心で開封したのならそれに対する配慮と人を探してますっていう捜索の誠意、これらが必要だったんじゃないのかなと、このリツイートを見て、私もその時ですね実際自分のツイートの方で、まあ、こういう風な対策ってあったんじゃないのかななんて発言させていただきました。そして、ちょっと時間が経ってからなんですけど、この件のツイートが実は拾ったんじゃなくて会場に設置されてあったプレゼントボックスから抜き取られたんじゃないかっていう話が浮上したんですよね。ただもうこれ本当事実という確証は得られてないんで決め打ちで私は話すつもりは全くないんですが、まあ、もしも抜き取っちゃったとしたらそれは郵便ポストから郵便物を抜き取ったと同じことにはならないのかななんてちょっと思ったりしましたね。まあ、これ以外にも実はなんか抜き取られちゃったよっていうツイートを見たことがありまして、プレゼントボックスから、まあ、そっちも本当かどうかわかんないんですけど、だとしてもプレゼントボックスから抜き取るっていう事実が起こってしまったことに対してはすごく悲しいことだなと思ってます。そしてまあこういうふうに問題になっちゃうっていうことはプレゼントボックスに対してのそれなりの対策をしていかないといけないのかもしれないなって思いました。例えばプレゼントボックスの前には人を配置するとか、 抜き取られないような形状のボックスに形を変えるとか。ちょっと話は飛びますけど、そもそも自分の好きな俳優さんの自分以外のファンを傷つける行為、まあ、ファンレターを抜き取る以外にもそういう行為って身勝手かなと思います。それはあなたが好きな俳優さんの名前も汚しちゃうし、もちろん、他人を非難しちゃうあなた自身も嫌な思いをするし、晒された人だって傷つくし、誰も幸せにならない行為だと思います。もし自分のことを好きなファン、まあ自分の友達でもいいです、その人がプライバシーの公言とかモラルをちょっと逸脱しちゃったりとかしたらどう思いますか？その人のことを好きになれますかね？自分の好きな俳優さんや作品から好かれなかったら悲しくないですか？まあ、この件についての真相は正直わかりません。真実かどうかは別にして、今回はファンレターをめぐるこのツイートをきっかけに、一人一人改めてモラルについて配慮について考えていきたいなと思って、今回この話題を出させていただきました。皆さんならどう思ってどう考えますか？この話を聞いてどんな意見を持ちましたでしょうか？私だけの目線で話した部分もあるので、もし皆さんから意見とあればぜひ教えていただきたいななんて思ってます。以上、ニュートラルビジョンでした。それではエンディングです。今日はタピオカミルクティーとモラルという全く共通点のない2つをお送りしてきたんですが、どういう心境でこのエンディングを聞けばよいのかわからないというリスナーさんが多いと思います。私も同じです。どんなテンションで話せばいいんだよこれっていう感じなんですけど、ただなんていうかですね、共通点1個ありました。ツイッター私常にツイッターをすごい利用しているので、共通点といえばツイッターで検索して出てきたものというところでしょうか。そうですね、タピオカミルクティーは本当お家でも簡単に作れるなっていうのを私自身も実感したので、ぜひ皆さん堪能してみてください。そして、東京来たら先ほどご紹介したお店に足を運んでみてください。やっぱりね、お店のタピオカミルクティーは違います。何が違うかというと、タピオカのほのかなでんぷんの甘さが美味しいなって思いますね。そのタピオカのほのかな甘さがこう紅茶と混ざり合うからすごい優しい味になるというか美味しいななんて思っているので、ちょっとタピオカ苦手だなっていう方はぜひ専門店で飲むといいかもしれませんね。でそして番組聞いていただいた方で違和感あったと思う方何人かいると思うんですけど、何かというと声がガラガラ別に飲んできたわけじゃないんですけど、ですね、今日この収録だいたい土曜日の12時に撮ってるんですけど、実は前日出張でちょっと遠くにいまして、仕事終わったのが10時ぐらいで、ホテルに着いて就寝したのが12時過ぎぐらいで、朝5時半に起きて、ここ本厚木まで、これ言っていいんですか？本厚木まで、向かってきたんでほぼほぼ寝てない状態でちょっと寝不足を感じながら今ここにいるんですけど、やばいなーって思って電車小田急乗ってたんですけどやっぱりダメでした。さっき小塚さんに声ガラガラだねって言われてわかりましたっていう話をちょっとしてたんですけど、皆さん声聞きづらくてすいませんでしたちょっと次回は寝不足とかないようにしてベストコンディションで収録したいなと思ってます。反省してます。はい、そうですね、そうだ、後半のコーナーニュートラルビジョンで、お話しした件ですが、私の個人的な意見になっているので、 そうですね、なんかいやそうじゃないんじゃない、私はこう思うよとか、いや実はこういう考え方もあるんじゃないのか、いろいろあればですね、皆さんの意見があればぜひ番組へメッセージお待ちしてます。まあそれ以外でも日常で気になることがあればぜひぜひ送っていただきたいなと思ってます。ぜひニュートラルビジョンのトピックとして挙げさせていただきたいななんて思ってますので、ぜひお願いします。私も皆さんのいろんな考えが聞きたくて、自分からこうやって、自分の考えを発信してるんですけど、なので、これを、まあ、トリガーにして皆さんの意見を送っていただけたらななんて思ってます。そんな感じで今後もやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。そしてそろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。心のギアはニュートラル、日常にクラッチを、ギアイズニュートラル。番組パーソナリティは私、門馬そのみでした。次回もお楽しみに。